La La Area. We're gonna make you happy.
We're gonna make you happy.
Sound Radio Station. FM La La.
76.8.
Evening Program.
Evening Program.
Tea Time Line.
2026年令和8年、1月6日火曜日、時刻は午後4時です。岐阜中の FM768 FM ララティータイムライン4時です。火曜はカモトピの時間です。こんにちは、ライターのトッピーこと河合俊一です。さあ、2週間ぶりのご無沙汰となりまして、新年明けましておめでとうございますということですね。まあ、この、ティータイムラインとしては昨日から、年始めということで、昨日はですね、新番組が始まりまして、フレッシュな2時間をお届けしていたと思うんですが、火曜日は相変わらずの感じでお送りしていくということになっております。さあ、年末年始いかがお過ごしだったでしょうか。まあ、この地方の方はね、新幹線に乗って遠くまで帰省したですとかね、高速道路が大変だったわという方はどちらかというとね、少ないのではないでしょうか。もちろんね、遠くで聞いてらっしゃる方ですとか、あの息子さんとか娘さんが遠くにね、こう就職、されて帰省して帰ってくるということはね、あるかもしれませんけれども、あまりね、この地方の人っていうのはこう帰省ラッシュとかの U ターンラッシュのニュースを見ても大変やねっていうね、本当ちょっとこう、まあでも自分なんかは普段からこうね、30分1時間もあれば車で、どっちの実家も帰れるみたいな方が多いんじゃないでしょうかね。うちもそうで、まあ年末年始三が日、大晦日三が日と、まあ両方のね、実家で過ごして、まあとにかく本当に美味しいもの食べさせていただいて、大晦日はね、愛知県を中心にすき焼きを食べるという文化がありますので、うちもですね、まあそのしきたりだからとか地域文化だからと言って食べてるわけではないんですけれども、子どもの頃から大晦日がすき焼きじゃなかった記憶はほぼないですね。しかもちっちゃい頃はこう大晦日すき焼き、ほら子供だとそんなどっちみちお肉だったら焼肉の方がいいじゃんってね、思うわけじゃないですか、やっぱ子供の頃って。でもなんかこう大晦日だけはすき焼きって決まっとるのってこうね、母親に言われて、なおかつその味付けは父親がするっていうね、こうなんか大晦日の風景っていうのがあって、まあ今でもなので大晦日はうちの実家に行って、父親が用意した、すき焼きを、今でも食べる。今回は三河牛、愛知県の三河牛のですね、すき焼きをいただいて、大晦日紅白を見て、で、元日はこのカニにある、妻の、実家の方に来ましてですね、まあ、あの娘にとっては、いとこも集まってという感じで、楽しく過ごして、今回そう、あの正月三が日ってあんまり味噌を食べないっていうね、うん、あのところがありますよね。なんかこう振り返ると、あ、そういえばね、お雑煮もね、すまし仕立てで餅と餅菜と鰹節ぐらいでしょ、ちょっとまあ、色つけてかまぼこが入るぐらいで、だから味噌って普段はね、もう何でもあのつけて味噌かけて味噌か献立いろいろ味噌をかける文化圏ですけれども、三が日だけはそういえば味噌食べんねえという正月を過ごしてきたわけなんですが、今年はですね、元日から牡蠣の土手鍋をもうもろ味噌ですねがっつり味噌を食べまして、で3日は、中華料理屋さんに行って、味噌台湾ラーメンを食べまして、だからずっとこれまでね、正月にあまり味噌は口にしないっていうのをこう SNS でもネタにしてきたんですけれども、今年はもう三が日からがっつり、味噌を食べてですね、ネタにすることもできずまあなんて言うんでしょうね、あのほら晴れの日と日常とあるじゃないですか。ですから日常、すごく味噌っていうのは日常を感じる食べ物なんで、晴れの日にはあまり味噌料理をしないっていうのがこの地方にはこう文化としてあるようなんですが、まああんまり自覚がない方が多いですけど、振り返ってみてこの三が日味噌食べましたっていうね、味噌汁飲まないでしょ三が日はね、え、なのであんまりこう味噌を口にしないっていうねところがあると思うんで、でこの前ねテレビで愛知県の半田市ではこのすき焼きに味噌をつけるっていうのがこうご当地料理としてこう ブームにさせたいっていうねのがあるというのを聞きまして、すき焼きでちょっと味噌つけてみようと思って、そのすき焼きのお肉に味噌をつけたんですよ。びっくりしましたね。美味しいんですよ、美味しいんですけど、なんて言うんでしょう、あの高級なお肉をすき焼きで食べるときってこうね、油の甘さとかそれがこの割り下に相まってっていう、こうあ高級なお肉食べてるなっていう感じがするんですけど、味噌をつけた途端美味しいんですけど味噌なんですよね。だからやっぱりこう味噌っていうのはすっごい日常を感じる味なんだなっていうことを改めて感じたこの年末年始でした。ということで、皆さんはどんな年末年始お過ごしになったでしょうかということもね、今日はね、お寄せいただければと思います。では今年2026年最初の番組始めていきましょう。カモトピスタートです。さあ今日のオープニングナンバーは39年前1987年昭和62年の曲です。光源氏でスターライトをおかけします。光源氏ね、7人組のアイドルグループでして、もうこの曲がレコードデビュー曲ですね。ローラースケートを履いてね、歌って踊ってバク転もこなすという、もうアクロバティックなパフォーマンスはもう社会現象とねなるほどの人気を集めまして、爆発的なブーム、小学校でも人気でしたね。活動期間はそれからこれ8年ほどでして、1995年平成7年に名古屋市総合体育館レインボーホールでのライブを最後に光源氏解散しているんですね。レインボーホールは今の日本外資ホールですね。ではおかけしましょう。光源氏でスターライト。
FM ララ76.8 76.8。
火曜日の夕方はカモトピお送りしています。さあこの時間はかつてテレビやラジオで流れていた曲などをジャンルごとにまとめてお送りするどこかで聞いたソングのコーナーです。今日は年末年始のテレビでかかっていそうな曲特集です。まあ今もね流れているものもあれば、昔流れてたよねというのもあります。もうねちょっと終わっちゃった感ありますけれども、この時間もうちょっとだけ年末年始気分を味わってください。ではまずは年末恒例この曲です。年末年始のテレビでかかっていそうな曲特集、まずは2001年から続いている年末恒例の漫才コンクール M1 グランプリの出囃子の前半に使われている曲ですね。この曲は映画トイストーリー2のザーグの惑星という曲です。今年のね、今回のね M1 グランプリ笑い転げましたね。本当最高でしたね、面白かったですね。さあ続いては年末年始またいで放送されているスポーツの曲です。年末年始のテレビでかかっていそうな曲特集、これは今もアレンジは変わっていますけれどもかかりますよね。全国高等学校サッカー選手権大会、高校サッカーの大会歌ザ・バーズで振り向くな君は美しいです。ザ・バーズにはねかつて小森まなみさんも所属されていましたよね。サッカーというねスポーツで、しかも年始にね、もかかるわけですけれども、この単調でこう戦いに敗れた選手に向けた歌詞になっているのがこの高校サッカーの大会歌の特徴ということですね。振り向くな君は美しいでした。3曲目は大晦日ですね。 NHK の紅白歌合戦よりも早く午後4時これが始まると、あ大晦日だなというね、大晦日の気分を盛り上げてくれる年忘れ日本の歌で歌い継がれてきました大東京音頭、これは橋幸夫さんと金沢明子さんが歌っているバージョンですね。この曲もともとはあの今のテレビ東京、かつての東京12チャンネル開局15周年記念曲として作られたもので、あの東京では結構盆踊りでも踊られるそうですね。では年始に向かいましょう。 年末年始のテレビでかかっていそうな曲特集、年が明けますとこの曲ですね。演奏は砂崎智子さん、尺八は藤原道山さんで春の海です。テレビラジオはもちろんですが、CM さらにはお店でもねもうかかっていて、まさに正月らしいという曲ですよね。さあ続いては今年も元日の夜、これ A かな B かなとね言いながらご覧になった方も多いのではないでしょうか。同じ番組から2つ曲続けてどうぞ。2曲続けてお届けしました。映画痩せゆく男からタイムトゥームーブオンと、映画グローリーからアコールトゥアームズの2曲です。この曲がどの番組でかかっているか、一流芸能人なら絶対わかるはずっていうね、そういう感じのナレーションがね聞こえてきそうですし、そして浜田さんがね、A か B かこうドアをねこうどっちを開けようとしているかという、そんな情景が思い浮かぶ曲ですよね。芸能人格付けチェックに使われている曲2曲をお届けしました。続いてはちょっと昔の番組からお届けしましょう。これはちょっと懐かしい番組からですね。まだ日テレにコンプライアンスというものがなかった頃の正月特番ですね。ビートたけしのお笑いウルトラクイズのエンディング、スージークワトロでワイルドワンです。もう、ね、爆破されたりですかね、こうプロレスラーにどつかれたり、もうバスごと海に沈められたりね、お笑い芸人ってすげえなと思いながら子供の頃正月に見てた記憶がありますね。さあ続いてはこちらの曲をちょっとまず聞いてみてください。この曲はミュージカル映画ウィズからダイアナ・ロスとマイケル・ジャクソンでイーズ・オン・ダウン・ザ・ロードです。聞くとなんかね正月のテレビ番組っぽい感じがするんですよね。こうバニーガールのお姉さんがいて、こうお客さんがたくさん入っているホールでステージでこう一般の人がなんかやるっていう、そんな感じがなんか伝わってきますよね。ちなみに、来週12日成人の日午後7時からは、金ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞、今年も放送されるということです。今日のどこかで聞いたソングは年末年始のテレビでかかっていそうな曲特集でした。今日のお便りテーマは私が好きな色とその理由でメッセージお待ちしています。この後はレッツメイクオーバーのコーナー、加納さんの登場です。
FM Lala 76.8
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。続いてはレッツメイクオーバーのコーナーです。アートディレクターの加納博康さんと結んで、おじさんクリエイター2人が役に立つ気がするお話をお届けします。では呼んでみましょう、関の加納さん。
はいはい、
おめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。年末年始はさすがにゆっくり休めましたか？
あー、休みましたね。
あー、やっぱり。はい、
何もしませんでしたね。
え、どっか行ったりとかはしなかったんですか？
もう例年通り、はい、家お互いの実家で少しずつ過ごすという感じですかね。
もう加納さんはどちらも岐阜県内ですよね？
そうです。
だからこう新幹線に乗って高速道路に乗って帰省という感じの年末年始を過ごしたことってないですよね？
ないです。だからそれがないだけありがたいなと思いますね、うん、やっぱりね。
そう、子供の頃ってなんかあれに憧れたところありましたけど、なんかね秋田に帰ったんだわとか言って、うん、うわいいなとか思ったんだけど、うん、この年になるとね、うん、近くがいいっていうね、
帰省するときはねワクワクしますけど、やっぱり帰りがしんどいですよね、は
い、したことないんで分かんないんですけど、そうですよね。
私だから1年だけ東京にいた時があったので、
離れていた時期、はい、
まあ、その時はそれこそ新幹線乗りましたけど、
はい、
独り身だったってこともあってね、もう行き当たりばったりで行ってますから、新幹線なんてもうギリギリにしか取らないわけですよ、
はい、
駅行ってから撮ってますから。
そっか、今はだってもう全席ね予約とかなってますからね、のぞみとかもね。
うん、だから立ってましたよね。
あ、そかそか、もう乗車率 200% とかそういう時代ですよね。
そうそうそうそう、
いやでも本当だからこうね、あの子供を連れての帰省とか大変なんだろうなって思いますよね。
まあね、だからまあそこを選んでない、そういうことも含めてね、
はい、
あの都会で戦うことを諦めた。
いやいやいや、まあまあまあまあまあ、はい大丈夫、加納さん名古屋で戦ってますから都会ですよ、はい。
あ、名古屋でね、
はい、
まあ今年はもうよりちょっと名古屋でね、
あら、
主戦場を名古屋に移したいなと思ってますけど。
あ、もう岐阜はちょっともうこっちに置いといてと、そういうことですか。
まあね。
否定してくださいよ、そこはちゃんと。
都会出ていかないとね。
ちょっとそこ否定しないと大丈夫ですか
暮らせればいいんですよ。
え、引っ越す気、うん、名古屋に。
何が、それはないわ。
あ、ないですよね、
それはないですよ。もう家は別に変わりませんけど、
はい、
まあ、仕事をする場としてはね。
やっぱり名古屋と。
はいはいはい。
あ、もう名古屋に、もう殴り込みだっていう感じですね。
そうですね。
そういう感じで。
な、あの今これ名古屋でお聞きの方はぜひね、お仕事をしてます。
すごい、なんかすごい堅実な感じになってきましたね
ねえ、トピさんもどうですか、ゆっくり休めたんですか。
そうですね、もうね、大晦日から正月三が日、うん、ずっとどっちかの実家にいてという感じでした ね、
まあそれでいいんですよ ね、
ね、
本当に。まあうちもまあ息子が帰ってきてましたんでね。
あ、そうか、まあ、そうか、もう帰ってくる場所になってるわけですね、加納さんとこは。
そうそうそうそう、だからまあ、まあ単純に一緒にいられればいいじゃないっていうことですよね。
ねえ、いや、そんな年末年始ちょっと胃腸の方は大丈夫ですか。私今、ね、もうかなりしんどいんですよ、胃腸が。
あ、あのね、まあそれなりにきちっとセーブしながら、
マジか、
あの過ごしてましたんで、で、はい、そんな食べ過ぎないようにね、やっぱしてましたし。
ああ、してない。
そう、あの食べ過ぎる日はもう決めてますから。
あ、
4日、1日と2日だけ、
うん、僕4日間やっちゃったんですよ、それ。
あ、それやりすぎだ
4日間で、ね、食べ過ぎやっちゃったんですよ。
それはやりすぎや。もうだってもうあなたもこっち側なんだもうね
ね、
もうそろそろこっちでしょ。もう
こっちって、
こっちでやこっちでしょ。
いや、
5という数字がね、
そうそうそう、ね、もうこっち側なんですけど、もうね、とどめの三が日最後にね、もうあの大盛り中華食べちゃいましてね、もう
見ましたよ写真で
そう、もう大変
丁寧に写真撮ってね、
大盛り中華食べちゃいましたからね、もう今ね、ぐったりしてます、胃腸が。
あれは多いわ
そう、あれでね1000円しないのよ、いや本当にね、ということで今日のテーマはですね、好きな色とその理由ということで、はい、やっぱりアートディレクターとしては色にこだわりありますよね。
ありますね、そうですね、はい、まあ色、そうですね、まあ私なんかだとですね、夕焼け色がいいですかね。
いい、マジックアワーってやつですね。
うん、あとその電球色ってあるでしょ、昔のね。
あ、電球、ちょっとこうクリーム色っぽいということですかね。
あのね、要は電球色、そのつまり今の話でその夕方から、この夕焼けから夜空に変わるそのグラデーションってあるでしょ、
はい、
あれ好きなんですけどね、
はい、
その影が出た時の、
今ちょうどね、
弾
丸、今ちょうどね、
弾丸の色っていうか、
うん、今ちょうどこのケーブルテレビでご覧の方は今ちょうどその色が画面に映ってます、この放送を聞きながら、
うんうんうん、そうそう、その弾丸の色っていうんですかね。
あ、こうお家に帰ると、うん、シチューが待ってるみたいな色ですね。
そうそうそうそうそう。だからあの柔らかい3000ケルビンぐらいのね、色なんですけどね。3000ケルビンっていう、まあ、あの 色温度ですね。
3000ケルビン、うん、はい、
うん、あ、まあ、明かりの単位ですね。
お、
明るさっていうか、ごめんなさい、 色温度の単位ですね。
専門用語出てきましたね、はい、
うんうんうん、が私は好きですけどね。
あ、それがやっぱりこう、刺さる色っていうことですね。
そうね、
うん、
なんかね、部屋の中にいても落ち着くじゃないですか。だからあの青白い蛍光色って、電球というか、
蛍光灯ね、
蛍光灯の色って、はい、あんま好きじゃないので。
今ほら、LED でも、うん、その電球色を出せる LED とかありますもんね。
あります、あります、
はい、うん。そういうのでもいいんですか、
それでもいいですね。
大丈夫。色であれば
という。まあ、やっぱりね、照明って大事じゃないですか。
はい。
やっぱハロゲンってあのね、つってちょっとスポットライト風のね、
は
い、ああいう。
ハロゲンライト。はい。
ああいうのがやっぱいいですよね。
熱くなるやつ。ね、あっち、チンチンになるやつですよね、ハロゲンライトって。
そうそうそう。ね、なんかこう LED ってなんかこう、まあ今はいろいろね、表現力あるんでしょうけどね。はい、うん、
そう、そう照明といえば蛍光灯が製造が終わっちゃったってことで、うん、もう年末エディオン行ったらもうみんな蛍光灯買ってましたね、
うん、
なくなっちゃうなくなっちゃうって言って、
あ、
うん、まあ、うちも買いましたけど、はい、
うん、だから、まあもうそれは買ったところでね、まあ変えられるからいいですけどね、別に。まあ、LED でも、
そうね、毎回
つくんで、どこでも。
毎回ちょっとね、うん、蛍光灯変えたら次はまあ LED かなっていう感じはありますけどね。うん、
うん、まあ相当変えなくてもいいでしょ LED ってね。
そうですよね、昔 CM でね、お父さんが定年するのと同時に LED が切れるみたいなね、こうずっと何十年もこう使ってきてみたいな CM ありましたもんね。
寂しいですね、またそれもね。
いやでも取り替えるんですよ、そこで次の人生が始まるぞっつって
取り替えられるの。
で人生が取り替わるんですよ、自分が変える方ですよ、
ね、う
ん、
そうね、うん、
いやでも僕ら定年がないですからね。
そうですよ、一生現役ですよ我々は。
一生現役ってさ、聞こえはいいけどさ、生涯働かな年金対してもらえせんってことでしょ、国民年金だね。
まあね、どうなるんでしょうかね。
でもこうデザインでもやっぱ色っていうのは一番大事なポイントですよね。
うん、まあそうですね。
あれ歯切れが悪いですね。
いや、まあだからその色に左右されない、まあ、こうデザインってね、まあ、一口に言いましてもいろいろありますんでね、まあ、ちょっと深くなりすぎるんで、
はい、
そういうのはあれですけど、まあ、その今好きな色というか、まあ、ほら年末年始ってね、
はい、
いろいろ、まあ、テレビもいろいろやってますけど、まあ、最近あれなんですよね、ちょっとこうなんていうかな、ほらテレビもほらインターネットテレビになってきて、
あ、スマートテレビね、はい、
そう YouTube とか、
うん、
ネットフリックスとかいろいろ見れるじゃないですか。
アマプラとかね、もうリモコン一つでいきますから ね、はい。
そうで、いろいろ見てたんですけど、
はい、
私ね、なぜかね、うん、釣りバカ日誌って好きなんですね。
すごいな、今、配信って言ってさ、新しいコンテンツ作るかと思ったら釣りバカ日誌。昔の正月の、男は辛いよと閉園されてる映画じゃないですか。
ね、そう、うん、だから、すごい、そう思いますでしょ、
はい。
でも釣りバカ日誌って、
ええ、
映画ね、
ええ、
あれ初作品がね1988年なんですよ。
まあじゃあ平成の始まりぐらいってことですね。
そうなんですよ、
昭和の映画ではないと、ほぼ、うん、
そうなんですよ、
はい、
であれにでシリーズ20作品ぐらいあるんですけど、
はい、
毎年作られてて、
そうですね、
要はそう、バブルが弾けた頃から始まってるやつなんですよ。だから、
うん、まさに
比較的最近っちゃ最近なんですよね。
それを最近中私たちもどうかと思いますけれどもね。
これどうしたらいいですか。これどういう感覚で言ったらいいですか。トッピーさんもそうでしたよ。90年代を最近と言っていいのか。
いやダメでしょ。30年前だよもう。
そっか。
いや、
まあ、
うん、
まあね、うん、まあこう見ててもなんか。うん、極端に古くもないし、
うん、そう昭和じゃないからね、
ないわけですよ、うんうん、だからこれ中途半端だなと思って、でも私釣りも好きじゃないし釣り全く興味がないわけですよ、
はい、
でも好きなんですよ、
映画の世界観がってことですね。
そうそうそう、浜
ちゃんとね、うん、
そうで私まあ、セミナーでもよく言ってるんですけど、こういうドラマでも映画でもそうですけど、まあ、ああいう、はい、こういうストーリーって、
ええ、
基本的にストーリー、芝居とか映画とか、うん、ね、物語ってつまりその人が何かを成し遂げるっていうのが基本じゃないですか。そうですね、これは恋愛でもそうです。恋愛成就だし、
うん、
ミステリーも事件を解決するしね。
そう、主人公の自己実現がストーリーの核ですからね。
そうなんですよね。
私そういうの大学で教えてるんですよ実は、はい、
素晴らしい。だからねそうだからこれ私が実はメルマガにも今回書いたんですけど、
はい、
名刺のね、私もいつも言ってるんですけど、そのストーリーで考えた時に、
ええ、
必ずその主人公がいるんだけれども、
ええ、
その主人公の指導者に当たる人っていうのは必ずいるわけですからね。
ああ、導く人ですね、主人公を。
そうです。うん。そうそう、それ。メンターってやつですね。
はい。
だから、このメンターが誰かっていうのを見ながらその作品を見ると、その作品の構造が分かるということは、ヒットの作品の構造が分かるということなんですけど、
ええ。
ね、まあ、王道なわけですよね。
うん。
うん、で、まあ、これを広告になぞらえるとですよ、
はい、
我々の仕事になぞらえると、
ええ、
ほとんどの方が自分とこの商品とかサービスとか自分を主人公にしたわけですよ。
え、ダメなの？だって広告出すときに自分を主人公にしちゃダメなの？
うん、これダメなんですね。
え、ダメなの？
ダメなんです。
ってことは、浜ちゃんじゃなくてスーさんを主人公にしなきゃいけない。
違いますよ。
だから
そこで、
う
ん、釣りバカ日誌のメンターは誰ですかってこと。
スーさんじゃないの？
あれよく見てほしいんですけど、だからあれだって浜ちゃんもスーさんも、
うん、
どっちもバカバカしいわけです
よ。まあ、はい、
実はスーさんもだいぶ痛いんですよね。
あ、そっか、冷静に見るとそうですね。
そうなんですよ、うん、だからメンターは別の人なんですよ。
え、誰？
私はね、美智子さんと久江さんだと思いますね。
なるほどね。
うん、まあ、美智子さんですよ、おそらくね、
はい、
まあ、まあ、これはあの全体的にね、まあ、それは物語も、あの一つの物語で違うじゃないですか。だからトッピーさんが好きな、ポケモンはじゃあどういう構造になってるかってことね。
ポケモンも
たくさんシリーズが続いて、
ええ、
いろんな物語があるじゃないですか。
そうですね、アニメもいろいろ変わってますからね。
そう、うん、であれはなんで人気なのかっていうね、そこをなんかこう分析してみると、皆さんもね、こうやって自分で商売してらっしゃる方がね、
はい、
どうやってこれから今年からね、商売繁盛させていくにはね、
うん、
ヒットさせていくにはですよ、どういう構造で自分とこのね商品を語るかっていうのをこれ考えると、こういうのを楽しんで見ながらちょっと考えると面白いんじゃないかなと。
つまり自社とか自分を PR するとき、ね、SNS の運用もそうですね、自分が主人公じゃなくてっていうところを物語に求めるってことですね。
美智子さんの立場で語る必要がありますということですね、うん、
自分のことをですね。
はー、そうです。
で、こういった詳しい話は土曜日の FM ララの加納さんの番組で聞けるという流れでいいんですか、これは。
いや、まあ別にこれ以上もこれ以下もないんで。
加納さんの番組今年もやるんですよね。
やりますよ、はい、
土曜日の夜9時半から FM ララでラジオトレンド会議室、
ね、引き続き、はいはい、こういったね、ここでのね、ヨタ話とかそういうことはしないんですね。
ここでのヨタ話、
きちっとした上品な話を土曜日の夜、
火曜日は下品なヨタ話で、土曜日は上品な真剣な話ってことですか、は
い。そうですね、だって、
ね、
紹介もね、役に立つかもしれないっていう、ね、
いやあのね、まあですから、
だから役に立つ話じゃダメなわけでしょ。
いや、そんなこと言ってない、そんなこと言ってないですからね。ということで、これがこのコーナーの色ということで、今年もねこんな感じで、
はい、
お届けしていきますんで、
おちゃらけ色ということでね、
はい、この時間の加納さんと土曜日の夜9時半からの加納さん、両方 FM ララでお楽しみいただければということですね。
はい、どうぞよろしくお願い申し上げます、
はい、さあ、はい、今日はどんな曲いきましょうか。
はい、まあ、年始一発目ですからね、もうこれはもう、開局してから13年14年ずっと一緒ですね。
あ、そうなの。
そうですよ、年始は必ず私ビートルズかけてますから。
あ、そうだったわ、マンデーイレブンの頃から。必ずですから。
そうです、そうです、
ね、やっぱりビートルズはこう初心っていうところあるんですか、加納さんにとって。
そう初心に戻るっていう意味でね、毎回こっから始めるよというね、何かしらかけたいなって。
でもビートルズも、ね、でも加納さん生まれた時世代ではないですよね。
世代ではないですね。
ではないですよね。
世代ではないですけど、うん、音楽史を語るにおいてですよ、ビートルズなしにはとても語れないわけで、
ということで今日今年最初の曲、加納さんどんなのを選んだんでしょうかということで、そちらお楽しみいただきながらということで、はい、今年もね、加納さんよろしくお願いします。今日もどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。ザ・ビートルズでゲットバック。
Lala Area. We're gonna make you happy.
We're gonna make you happy. Tea Time Line.
FM Lala.
Traffic information.
時刻は5時を回りました。ここからは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげかり株式会社キューブ。技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り、御嶽クレーン株式会社の提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表4時55分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。まずは規制の情報です。国道41号、白川町の坂の東付近で道路工事のため片側交互通行が実施されています。渋滞の情報です。国道248号、両方向渋滞しています。多治見瀬戸に向かう上りは坂保木町大張インター付近で300メートルの渋滞、反対の関に向かう下りは多治見市平和町付近で北行き300メートル、そして明和町1丁目付近では400メートル渋滞しています。国道21号と21号、蟹御嶽バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。広見を南北に走ります県道64号蟹金山線、上り南行き電博で渋滞しています。300メートルの渋滞です。県道122号御嶽犬山線ですが、曙橋ですね、こちらは上り東行き400メートルの渋滞です。そして県道63号美濃加茂わら線上りですね、美濃加茂市上八谷付近で100メートル渋滞しています。通行止め区間のお知らせです。県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事による通行止めが続いています。通り抜け時間に関する情報です。県道84号トキ蟹線は蟹市の中濃大橋南と住吉南の間、どちらの方向とも5分程度で通り抜けることができます。スムーズに流れています。国道19号です。19号はトキに向かう下りですね、多治見市弁天町付近で300メートル渋滞しています。では高速道路も見ておきましょう。東海環状道、東海北陸道、中央道、事故や渋滞の情報は入っていません。ただですね、冬の装備が必要な地域があります。東海北陸道は、白鳥インターと小矢部砺波ジャンクションの間、雪のため滑り止めが必要です。東海北陸道は白鳥インターと小矢部砺波ジャンクションの間、雪のため冬用タイヤまたはチェーンなど滑り止めが必要です。そして今夜夜間通行止めがあります。東海環状道の本須インターと大垣西インターの間、今夜10時から深夜2時まで夜間通行止めが行われます。ドライバーの皆さん、引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。鉄道は東海3県平常運転です。次の情報は5時50分頃にお伝えします。以上、ここまでは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげかり株式会社キューブ。技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り、御嶽クレーン株式会社の提供で交通情報をお伝えいたしました。エリアインフォメーションです。美濃加茂市の中部国際医療センターからのインフォメーションをお届けします。ここで中部国際医療センターからのお知らせです。 この時間はスマートフォンを利用して快適な通院をサポートするアプリホープライフマークコンシェルジュのご案内です。混雑、長い待ち時間、感染対策など病院にかかる際には様々な不安があるのではないでしょうか。ホープライフマークコンシェルジュは前日に予約の確認や当日の注意事項などをアプリでお知らせします。診察当日は待ち状況をアプリで確認できるため診察室の前で待つ必要はありません。お帰りの際も事前にクレジットカードを登録しておけば会計を待たず帰宅できます。またこのアプリでは1台のスマートフォンで家族登録もできますので大変便利です。ご来院の際はお気軽にご相談ください。以上、中部国際医療センターからのお知らせでした。
FM Lala Weather Report。
お天気情報です。まず警報注意報です。岐阜県には現在気象に関する警報注意報は発表されていません。岐阜地方気象台発表の美濃地方の今夜と明日の空模様です。美濃地方の今夜は晴れでしょう。今夜の降水確率は 0% です。明日の美濃地方は曇りで昼過ぎから晴れでしょう。明日の降水確率は午前0時から夕方6時まで通して 0%、 夕方6時以降は 10% です。明日朝の最低気温は0度、明日の日中の最高気温は10度の予想です。向こう1週間の天気ですが、雪マークが並んでいます。では美濃地方の週間予報です。最高気温はですね、平年並みか平年より高いですが、来週になりますと平年を下回るでしょう。そして最低気温は平年並みの1週間となりそうです。木曜日は曇り一時雪か雨、金曜日は曇り時々晴れ、土曜日は曇り、そして来週の日曜、月曜、火曜はともに曇り一時雪か雨でしょう。現在愛知県の西三河と東三河北部に低温注意報、三重県の伊勢志摩と紀勢東紀州に乾燥注意報が発表されています。以上、お天気情報でした。ふるさとニュースのコーナーです。地元の新聞から記事をご紹介します。美濃加茂で納屋が全焼しました。中日新聞今日の朝刊岐阜県版からです。昨日5日午後6時ごろ、美濃加茂市八谷町中八谷の納屋から火が出ました。木造平屋のおよそ100平方メートルを全焼し、1時間ほど後に鎮火しました。加茂署によると怪我人はいないということです。署によりますと、納屋は町内の83歳の男性が所有しており、男性の親族が小屋が燃えていると119番しました。この日は別の親族が夕方に納屋の近くで焚き火をしていたということです。八尾津町議会の三宅議員が辞職しました。中日新聞今日の朝刊加茂版からです。八尾津町議会は昨日5日、三宅和幸議員84歳が一身上の都合で議員辞職したと発表しました。辞職は昨年12月31日付です。三宅議員は1971年9月から54年3ヶ月にわたり町議を務めました。現職では最長でした。町議会の定数は10で欠員は1となりました。川辺町が応援商品券を配布します。 中日新聞今日の朝刊カモ版からです。川辺町は物価高対策の国の臨時交付金を活用し、町民1人当たり1万4000円の町内、約およそ130店舗で使える川辺応援商品券を3月に配布します。国の交付金を使った商品券の発行額としては川辺町では過去最高ということです。使用期限は7月末です。対象は2月1日時点で川辺町に住民票がある人でおよそ9700人を想定しています。事業費は1億4087万円で、昨年12月25日付で専決処分しています。川辺町総務課の担当者は、発行のノウハウがあり、できるだけ幅広く支援が行き渡るようにしたと話しています。町民1人当たり1万4000円のこの、応援商品券、スーパーや飲食店、ガソリンスタンド、理髪店などで使えるということです。川辺町では追加で登録店舗を募っています。6年ぶりにどんど焼きが行われます。中日新聞今日の朝刊カモ版からです。蟹市桜ヶ丘地区センターで11日、今度の日曜日ですね、正月飾りを燃やす火祭り行事どんど焼きが6年ぶりに復活します。コロナ禍を経て地域行事が全国的に縮小傾向にある中、子どもたちの思い出作りのため盛大に開きます。このどんど焼きを囲みながら飲食の振る舞いコーナーも設け、幸せを招くどんど焼きをテーマに、ぜんざいや菓子、焼き餅、お酒を配るということで、おたぎ上げの灰も分け合います。地域外の子どもたちも訪れてよいということで、11日日曜日午前8時半から11時まで、地区センター南側駐車場桜ヶ丘で行われます。では5時台最初の曲です。年明けね、いきなりおめでたい話題が報じられましたね。元 SKE48 の松井樹里奈さんと名古屋を拠点に活動している男性アイドルグループボーイズ&メン、ボイメンのね、辻本達則さんが結婚ということで、 SKE の曲をおかけしましょう。今からおかけする曲のセンターが松井樹里奈さんだったということで、キスだって左利きです。SKE48 は結成が2008年で、この曲は2012年10作目のシングル曲ですね。松井樹里奈さんの卒業は2011年の4月ですから、5年前ということですね。 SKE は昨年10月デビュー17周年記念ライブを開催していますね。 SKE48 でキスだって左利き。
FM ララ76.8
火曜日の夕方は FM ララティータイムライン、火曜はカモトピお送りしております。この時間の相手はトッピーこと河合俊一です。今日も岐阜県蟹市 FM ララのスタジオから生放送でお届けしております。さあ、まずはお年賀をいただきました。こちら図書館記念日さんからですね、ありがとうございます。お互い今年一年頑張りましょうと、こちら馬のね、イラストの入ったお年賀いただきました。ありがとうございます。いや、年賀状もね、年々こう数が減ってきていまして、まあただ自分はどっちみちね、ウェブで年賀状のその画像を上げるので作らなきゃいけないんで、まあ、どっちみち図案を作るならっていうことで、未だにね、まあ年賀状は出し続けているんですけれども、やっぱりその来る数がね、今年でやめますわというのもね、増えてきているので、本当にこう減ったなというのを実感しますので、おはがきいただきましてありがとうございます。さあ、そんな図書館記念日さんからメールいただいております。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。そして明けましておめでとうございますということで、おめでとうございます。 さて、メッセージテーマについて図書館記念日さんいただきました。好きな色は緑かなということですね。これといって理由はなく、知らない間に好きになっていました。そして緑を見ていると落ち着くんです。なので物を買うとき緑色のものを探して買っています。まあ、好きであると同時にこう緑色のものを見たり持ったりしていると落ち着くということですね。ところが問題があるんです。そんな私ですが、私のラッキーカラーを見てもらったところ、赤、ピンク、紫でした。どの色も私自身としてはそんなにいいな色なので、どうしたものかと悩んだりしています、ということで、見てもらったってことはこれ占いのねコーナーとかで見ていただいたんでしょうね。そしたら図書館記念日さんは赤、ピンク、紫がラッキーだーと言われたものの、好きな色は緑なんだけどなーっていうね、このラッキーカラーと自分が好きな色がこうバチッと分かれてしまった時は、確かにどうしたらいいんでしょうかね。好みを取るかラッキーを取るかっていうね。だからこう見えないところにちょっとこうラッキーカラーのものを持つ、自分の視界に入らないところに忍ばせておくっていうのがいいかもしれませんね。まあ、自分自身としてはそんな好きな色じゃないけど、まあ、ラッキーカラーって言われたから、まあ、持っといた方がちょっとこう、ラッキーなんじゃないかなっていう、ね、そんな感じでいいんじゃないでしょうかね。そして、図書館記念日さんから、今日のどこかで聞いたソング、年末年始のテレビの曲、箱根駅伝のテーマ曲が入ってなかったのはびっくりしましたといただきました。いや、実はね、高校サッカーも、ビートたけしのお笑いウルトラクイズも、仮装大賞も、日テレばっかじゃないですか。ね、ちょっとこう日テレに偏りすぎかなとかね。他にもね、結構年末年始のテレビのテーマソングって昔の隠し芸とかの曲もねかけたかったんですけど、元曲はあるんですけど、こうテレビで使われていたバージョンとかがなかなかなかったりで、ちょっと思った通りの特集にはできなかったところもねあったりしたんですけれどもね。図書館記念日さん、そういったところも聞いてくださってありがとうございます。そしてこちらは池新さんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします、ということで、こちらこそお願いいたします。今朝は冷えるなぁと縮こまっていました。ほんと年明け急にまた一段と冷えてきましたよね。今日のテーマ、好きな色とその理由ですが、緑色ですかね。緑色が続いてますね。目にも優しい、リラックスできる色だと思います、ということで、やっぱり緑というのは見ていて落ち着く、リラックスできるというところがあるということですね。そして池新さんからも、先ほどのどこかで聞いたソングにいただきました。年末年始は自分の場合、まあ、本来なら普通に仕事をしているので、まあ、なかなかテレビを見ることが逆にできない期間なんです。時間の感覚も吹っ飛ぶんですよね、ということで、春の海と格付け関係以外はあまり耳にしないというのとあると、加えて聞いたこともあっても時期がちょっと違うんですといただきました。確かに年末年始ね、本当お仕事の方っていうのは逆にそこが書き入れ時だったりしますからね、後からそうやって録画した特番を見たりとかいうことでちょっとこうずれた感じになっちゃうってこともあるということ。でも格付けの印象があるっていうのは、やっぱり格付けチェックのお正月特番としての安定加減はすごいですよね。あれ大阪のね、朝日放送 ABC テレビが作ってますけど、だからテレビ朝日系列はもう大阪のテレビ局が正月の顔っていうのがこうずっと続いてるってわけですからね。そのインパクトとコンテンツ力、そして途中どこから見ても入れるし、このながら見でもいいし、こう親戚との会話も邪魔しないっていう、そういう意味ではこの格付けチェックと箱根駅伝というのは非常にこの正月、親戚が集まってくる環境にはぴったりの番組というね、途中から見ても大丈夫ね、ちょっと見てなくて目を離しても大丈夫ね、そして会話の邪魔をしないっていう、非常にこの正月にぴったりのコンテンツということが言えますよね。池新さん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム卵屋さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします、ということで、こちらこそよろしくお願いします。さあ、今日のテーマ、好きな色ですが、 ピンクと赤色です。洋服もピンク系か赤色が割と多いです。やっぱりこの好きな色を身にまとうっていうのは気分が上がるということですよね。ただ最近はちょっとふくよかになってきたので体がシャープに見えるように黒を着ることも多くなりましたといただきました。やっぱりさっきのこの好きな色とラッキーカラーと同じように好きな色と自分の今の自分に合う色っていうのもまた違うっていうところもあるんですよね。好きな色だからといって好きな色の服ばっかり着てるとなんかこうね服を見てもらったりするともっとお似合いの色あると思いますよっていうね。だからこの好みの色とラッキーカラーそして似合う色っていうのはまた違うっていうところが悩みの種にもなるということですよね。そして卵屋さんからは写真もいただきましたね。こちらは旦那の鉢巻くんが生けたお花です。実は鉢巻くんお花の先生の資格があるんです。すごい、もうこれ格付けチェックでこのね出る方のお花みたいなね、本当にこう生け花になっていますけれども100菌の増加をうまく取り入れてお花を生けましたといただきました。やっぱりこういった華やかな色鮮やかなものがこの正月にねこのお部屋にあるとまた1年のねスタートにも気持ちが新たになりますから、この色っていうものそして色を取り入れた造形というものがまた心に与える影響っていうのを再確認するのもこのお正月ということにもなりますよね。まだね6日、まだ6日ですからね、ちょっとお正月気分抜けていなくても、まあでもまあ2日も働きゃ抜けるかっていうところがありますけれどもね。まあでも本当にこう色でね感じる季節というのもあるということですね。卵屋さんありがとうございます。そしてこちらは青信号さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは。今年も一年よろしくお願いします。こちらこそお願いします。さあ青信号さん、青信号さんですからね、青信号さんの好きな色、小さな頃から赤色が好きです。赤なんですね。ですがその理由を考えてみたところ、もしやこれではと思うものがありました。そう、赤といえば名鉄電車です。当時は今よりも真っ赤な車両が多く、名古屋への憧れも相まって好きな色になったのかもしれませんといただきました。やっぱりね、関東の人が何と言おうと赤い電車といえば名鉄ですよね。名鉄が名古屋を中心に放射状にこの地方を結んでいる、あの私鉄としては珍しいんですよね。一般的に私鉄ってどこかとどこかを結ぶ鉄道路線ということが多いわけですよね。あの阪急、うん、阪神だったら大阪と神戸みたいなね、で京阪だったら京都と大阪みたいにどこかとどこかを結ぶというのが鉄道は多いんですが、名古屋鉄道は違う。名古屋鉄道はほとんど名古屋行きという列車はないですし、名古屋が行き止まりではないわけですね。名古屋を中心に放射状にあちこちに伸びている。ですから青信号さんがおっしゃる通り、名鉄電車に乗るとその先中央にあるのは名古屋っていうことで、この放射状に、出てるところに住んでる我々にとっては名鉄は名古屋へと誘ってくれる電車。ね、この名古屋への青信号さんは憧れですから、この名古屋をイメージするところが赤っていうところから、この赤がね都会的で、非常にこの子供の頃から赤い電車に乗ると都会に買い物に行けるっていう、これはまさに僕らもそうですね。中学生の頃からあの僕は瀬戸市に住んでたんで、愛知県のね瀬戸電に乗ると栄に行ける、あの大都会に行けるっていう、やっぱ赤がそういうイメージありましたね。ただ今のね、あのかつては全面赤い電車が名鉄でしたけど、やっぱりこの全てを塗装するのがねなかなか大変ということで、特に瀬戸線、瀬戸電はあの塗装工場もね廃止しちゃった関係で、やっぱりアルミ車両が増えていて、名鉄もあの赤いラインのね車両に置き換わっていますけれども、やっぱり名鉄といえば赤で、赤が好きということですね。青信号さんありがとうございます。僕はねやっぱりあの信号機の青が好きで、あの 青信号さんの名前の通り青信号ですけど、やっぱりあの青と緑の間っていうのがね、非常に青緑っていうのが、だから青リンゴも好きなんですよ。あの辺の色が僕はね好きで、あの青リンゴガム昔ありましたよね。青リンゴガム、あの中からシュワーっとしたのが出てくる青リンゴガムね。あの梅もありましたけど、でもやっぱりね青リンゴ、別にガムはね緑色しとらんのだけれども、青リンゴっていうものが僕はなんかこうイメージとして好きだったなっていうのがありますね。青信号さん、ありがとうございます。そしてこちらはタツボーイさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日のテーマ、好きな色はスカイブルーです。青空が広がる下で旅をすることも好きですね、ということで、やっぱり青空、特にあの秋の空はね綺麗ですよね。そしてドラゴンズのファンでもあるので、菊池恭司さん、あの中京テレビのねズームに長いことやってらっしゃった菊池恭司さんの名言、ドラゴンズブルーの青い空、ドラゴンズカラーの青、いいですね、といただきました。そうですね、真っ青な空もいいですが、あの中日ドラゴンズが勝った翌日、いい天気で空が青いと、あのねズームイン朝でね、ドラゴンズの勝利を祝うドラゴンズブルーの青い空というね、菊池恭司さんがおっしゃっていたのも思い出しますね。そっか、やっぱりこう名古屋にとっては赤と青っていうのがこの地域を象徴する色でもあると。まさに中日新聞の旗を思い出してくださいよ。中日新聞って赤と青ですもんね。まさにこの名古屋を中心とした東海地方、中日ドラゴンズ、そして中日新聞赤と青、やっぱりこうちっちゃい頃からこうね、それがこう印象づいてるってところがあるかもしれないですね。はい、今日のテーマは好きな色とその理由で、お便りまだまだお待ちしています。メール、そして X、旧ツイッターですね、こちらはハッシュタグカタカナでカモトピでお待ちしています。まだまだお寄せください。5時半過ぎはアニメソングピックアップです。この年末年始にね、集中放送もありましたね。アニメ青のオーケストラシーズン2から超救命で青の魔法をおかけします。歌っているこの超救命は2020年に結成された男女4人からなるロックバンドです。名前はね、これ表記超救命カタカナなんですが、あの落語のジュゲムに出てくる超救命に由来しているそうですね。来年2月から4月にかけて、超救命としては史上最大規模となる全国9つの都市でのワンマンツアーを開催予定です。地上波の2チャンネル NHK E テレで毎週日曜夕方5時から放送中のアニメ青のオーケストラシーズン2から超救命で青の魔法。
FM Lala 76.8。
さあ、今日は好きな色とその理由というテーマでお届けしています。こちらはラジオネーム熊妻さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2026年のカモトピも楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。さあ、今日のテーマ、好きな色とその理由ですが、私が好きな色は青色です。空や海を見ると穏やかな気持ちになれることもあって、昔からずっと青が一番です。普段使う身の回りのものを買うときはついつい同じような色を探してしまうので、気がつくと思っているものが青色だらけになっています、といただきました。空の青に続いては海の青ですね。確かにこの海の青っていうのも、沖縄で見る青さと三重県や愛知県のこの伊勢湾で見る青さ、そして日本海の青さっていうのはまた違いますからね。そういったこの青の違いっていうのも、また海を見に行った時にね、非常にこう心に来るものがありますよね。いいなって思うんですけど、私ね、今年初詣でおみくじを引いて、久しぶりの大吉だったんですよ。 でわー大吉でよかったと思って、で春とか夏に新しいことを始めるといいよと、秋冬では遅いよって、ああほら早く始めなかなと思って、結構いいことが書いてあったんですけど、その中に一つだけ水には近寄ってはいかんって書いてある。どういう意味やろうと思ってね、商売的にそういういわゆるまあ水商売的なものに関わっちゃいかんのか、それともこう水に自分自身が近づいたらいかんのか、でも海三重県行くの好きなんだけどっていうね、三重県の海に行くの毎年、まあ、しょっちゅう行ってるんで好きなんだけど、今年行っちゃかんのかななんてことをねちょっとおみくじで思ったりするんですけども、やっぱりこのね海と空水平線の景色っていうのはやっぱりこうね、あこの海がずっとねアメリカまで続いとるんだななんてことをね、三重県の南部まで行くと思いますからね、あの伊勢湾の手前だと、あこの先はセントレアかとかね、あこの先は鈴鹿かっていうね、対岸が見えるっていうね、あの海のこのすごいこう雄大さを感じるには三重県の南部まで行くか遠州灘の方まで行かないかんですけれどもね、まあそういう意味でこう海を見るっていうのは非常にこういろんなねこう雄大な気持ちになったり、こう希望を抱いたりっていうのがありますからね、この海の青さっていうのもいいですよね。熊妻さんありがとうございます。そしてこちらはラジオネームポムポムプランサさんからいただきました、ありがとうございます。トッピーさんこんばんは。こんばんは。今年もなるほどそうなんだとワクワクする放送を楽しみにしています。ハードルが上がりましたね1年よろしくお願いしますということでお願いいたします。さて私が若かりし頃は周りで黒ずくめの洋服が流行っていてもピンク系を好んで着ていました。黒が流行った時代ありましたからね、ピンクといってもショッキングピンクではなく淡いピンクでサーモンピンクも好きでした。さすがに最近はピンク系の洋服を選ぶことは、なくなりましたが、雑貨などはピンク系を選ぶこともあります。中でもブラウンとピンクの組み合わせはとてもおしゃれだと思います。あのアポロみたいな感じですかね、チョコレートの差し色として淡い色が意外に活かされます。身近につける革製品でしたら重厚な深緑がしっくりきます。職場で使う ID カードホルダーを深緑一択で購入しましたといただきました。ラストナンバーはスーパービーバーで生きがいおかけします。さあ1ヶ月後に迫ってきました、ミラノコルティナ冬季オリンピック。そのオリンピックのフジテレビ系列アスリート応援ソングになっていますこの曲。歌っているスーパービーバーは男性4人組のロックバンドで2009年にメジャーデビュー、昨年は結成20周年ということで、それを記念してライブを開催。そして今年は1月から3月にかけて7つの都市14公演のアリーナツアーを開催予定で、さらに8月9月には初となる2大ドームツアーも開催が決定しています。フジテレビ系列ミラノコルティナ2026オリンピックアスリート応援ソングです。スーパービーバーで生きがい。
FM ララトラフィックインフォメーション。
時刻は5時50分を回りました。ここからはあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ、蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス。緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ。美濃白川ゴルフクラブの提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表5時45分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。国道41号の規制続いています。白川町坂野東付近では道路工事のため片側交互通行となっています。国道21号両方向渋滞しています。時に向かう上りは坂保木町大張付近で100メートルの渋滞、その先美濃加茂市太田町付近でも東行き400メートル、さらに蟹市住吉南付近でも300メートル渋滞しています。 反対の岐阜市に向かう下りは美濃加茂市太田町付近で西行き300メートルの渋滞です。国道248号も両方向で渋滞しています。多治見瀬戸に向かう上りは多治見市明和町1丁目付近で300メートルの渋滞、反対の関に向かう下りは多治見市市民病院前付近で北行き300メートル、その先明和町1丁目付近で400メートル、さらに蟹市徳の南付近で300メートルの渋滞です。21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。まずは蟹市内からです。県道122号御岳犬山線両方向渋滞していますね。明けぼの橋ですね、明けぼの橋で上り東行きは400メートル、下り南行きは600メートルの渋滞です。また蟹市道14号線は土田に向かう下りが渋滞しています。蟹市下江戸中付近で400メートルの渋滞です。今渡り大森線は電博に向かう下りが渋滞しています。下江戸で東行き300メートルの渋滞です。美濃加茂市内です。県道371号美濃加茂川辺線旧国道41号は上りですね、新太田橋付近で300メートルの渋滞です。山手線も両方向渋滞しています。山手町では西行きが300メートル、東行きも300メートル、そして東行きは山手町3丁目付近でも500メートル渋滞しています。県道63号美濃加茂わら線も上り南行きですね、山手町3丁目付近で500メートルの渋滞です。そして県道83号多治見白川線は多治見に向かう上り国道との交差点多治見市明和町1丁目付近で400メートルの渋滞です。国道19号です。19号は名古屋に向かう上り多治見市弁天町付近で400メートルの渋滞です。高速道路は東海環状道、東海北陸道、中央道ともスムーズに流れています。そして冬の装備が必要な地域があります。東海北陸道白鳥インターと小矢部砺波ジャンクションの間、雪のため滑り止めが必要です。東海北陸道の白鳥インターと小矢部砺波ジャンクションの間は冬用タイヤまたはチェーンなど滑り止めが必要です。そして夜間通行止めがあります。東海環状道は今夜本須インターと大垣西インターの間夜10時から深夜2時まで通行止めになります。ドライバーの皆さん、引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。鉄道は東海3県ほぼ平常運転です。以上、ここまではあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス、緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美濃白川ゴルフクラブの提供で交通情報をお伝えいたしました。さあ、今日は私の好きな色その理由というテーマで、先ほどねラジオネームポムポムプラスさんから革製品は重厚な深緑がしっくりくるといただきましたね。で、その職場で使う ID カードホルダーに深緑一択で購入しています。緑系の色味はなんだか気持ちが落ち着く感じがしますといただきました。やっぱり緑はみんなこう落ち着きたいとかリラックスしたいっていう時に持つという方が多いということですね。しかもこのね ID カードホルダーとかちょっとした小物にその色を使うっていうのもまた一つの手ということですね。ポムポンプラサさん、ありがとうございます。 そして先ほど鉄道の話をちょっとしましたが、池新さんから名鉄の車両はステンレス製ですよ、名古屋市交通局や JR 近鉄など大体の車両でステンレス製を採用していますといただきました。やっぱり汚れがねすぐ落ちないかんですから、やっぱりあれステンレスということですね、それが今銀色に光っている車両になっているということですね。そして辰坊さんから信号機の青緑っぽいですが、鉄道の出発信号はしっかりと青信号になっている駅があります。長良川鉄道の、美濃白鳥駅の上り美濃太田行きでこのガッチの青の青信号を見ることができますよという情報もいただきました。ありがとうございます。いや本当にこうね信号の青が好きというお話をしたんですけども、それでこういろんなねその鉄道のガチの青信号があるよという情報をいただいたり、ちょっとねやっぱり、ね、夜にね光る信号機の青って僕ね大好きなんですよね。だからこう夜にねちょっと美濃白鳥駅まで行って見てみたいなって気がしますけど、ただやっぱりねあの東海北陸道も雪のね冬の装備が必要ということですから、北に行くときはちょっと、雪に注意して、そうさっき CM であのほら光るさ朝日町のねやつあれ見に行きたいんですよね。凍らせてさ滝をね凍らせたりしてこうライトアップして色とりどりのこの輝くね氷になっているっていう、ただやっぱりこう車の運転とかを考えるとちょっと慎重になってしまうんですけど、ちょっとね思い切って冬の装備をしっかりして雪深い飛騨にも出かけてみるっていうのもこの地域的にもいいかなと、ちょっとカラフルな冬の景色というのも見てみたいなと思いました。さあこの後の番組です。この後6時からはパワープレイをお届けして、その後は懐かしい曲をたっぷり、明日のこの時間はゆかさんのワンツーハッピーです。ゆかさんからもね美味しそうなエトナッツをいただきましてありがとうございます。ぜひ明日のゆかさんのワンツーハッピーもお楽しみください。 FM ララ 76.8MHz です。来週のテーマは方言です。あなたが好きな方言、気になる方言、ついつい使ってしまう方言、方言あれこれのお便り来週はお待ちしています。来週のテーマは方言あれこれです。いや今日は本当にこう色をテーマにねお届けしましたけれども、皆さんこう色をどう活用するか、服に着るのかね、そして小物に持つのか、ラッキーカラーを身につけるのか、そしてね、自分にこう取ってこう似合う色を身につけるのか、いろいろこう色との向き合い方もいろいろあるということで、はい、FM ララティータイムライン火曜は鴨トピ、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ディレクター技術構成スタジオ担当トッピーこと河合俊一がお届けしました。また来週火曜午後4時です。それまで皆さんどうぞご機嫌よくお過ごしください。